森山義明の発達障害の潜在能力を引き出す方法。この番組では IT 起業家、著者、IT インストラクター、ウェブ集客コンサルタント、システムエンジニア、プロデューサーとしてマルチに活躍し続け、書籍は Amazon 言語学の参考図書部門第1位獲得、Amazon 女性と仕事 Kindle ストア部門第1位獲得のベストセラー著者。1ヶ月以内にたった7つのブログ記事で Google 検索順位1位を獲得したウェブ集客専門家。出品後半年以内でここなら IT サポートおすすめ順第1位獲得の IT コンサルタント。30歳を過ぎて ADHD 高機能自閉症と診断された森山義明が、人間関係、健康、お金、仕事、ビジネスなど望む結果を出せる思考行動へと変えていきます。
こんにちは、森山です。質問が届いています。40代会社員男性からの質問です。日本マイクロソフトの社長を10年近く務めた成毛誠さんは、自らの ADHD を告白していますが、社会のトップで大きく活躍できる人とできない人の差はどこにあるんでしょうか。まず発達障害を、生かして活躍できる人とできない人の違いなんですけど、発達障害を生かして活躍まずできない人、僕も発達障害で、もともとは会社で働いてたんですけど、発達障害を生かせてないなかったんですけど、今振り返って、何が生かせないと、その活躍できないのかっていうのを考えたところ、4つありまして。1つ目が、自分の短所を克服しようとしていると。会社の上司とかにこう、指導してもらってたんですけど、その長所、自分の長所とかは横に置いといて、短所だけをひたすら克服する感じでこう訓練されたんですけど、正直苦痛でしかなかったっていうのと、実際頑張って短所を克服しようとしたんですけど、どんなに頑張ったところで、克服できないっていうので、短所を克服しようとすると、発達障害を生かすどころか、ポンコツになってしまうと。で、2個目としましては、自分の価値観と周囲の価値観を切り離して考えていないと。これどういうことかと言いますと、僕も昔そうだったんですけど、周りの価値観を気にするあまり、その自分の価値観っていうのがこうはっきり分かってるけれども、周りに合わせて周りの価値観にこう合わそうとしてたみたいな。で、それでかなり苦しい思いをしたんですけど、で、発達障害っていう診断を、30代で、受けたんですけど、それからはちょっと考え方を真逆に変えまして、自分の価値観と周囲の価値観を、切り離して、考えたという感じなんですけど、なので基本的に発達障害を生かして活躍できない人っていうのは、自分の価値観と周囲の価値観を切り離せてないということですね。切り離して考えていないと。で、3つ目が、他人の感情をイメージできていないと。僕もそうだったんですけど、自分の考えが全て正しいみたいな、その時は感覚みたいなのがあって、自分の価値観に固執するというか、なので相手の気持ちとかも全く考えられなかったっていうのがありまして、でその時はやっぱり活躍できないなと、できてなかったなと、振り返って、思います。であと4つ目が、周りから、君にはできないと言われていることに挑戦していないと。 まあ、発達障害っていうので、まあ、レッテル貼られて、まあ、これは君やっても向いてないとかっていう風な感じで、まあ、活躍しないときは、周りからこうできないという烙印を押されたことに関しては、まあ、取り上げられる感じで、まあ、挑戦することができないみたいな環境になってたっていう、まあ、会社におった時の話なんですけど、まあ、発達障害を生かして活躍できない人についてはまあ、大体その4つぐらいが主に当たるかなと。で、今度逆に、発達障害を生かして活躍できる人はじゃあどうなのかっていうと、僕ももともと短所を克服しようとしてた方なんですけど、もう逆の発想で180度も変えまして、もう今までやってきたことっていうのをもう一回全部捨てないと自分が変わらないと思ったんで、捨てて、もう短所を捨てて長所だけをひたすら伸ばすっていうのを やりまして、で、まあ、短所を捨てて長所をひたすら伸ばしている、まあ、僕もまあそれやってたんですけど、やったことによってやっぱりもともと僕文章を書けない、まあ、苦手だったんですけど、ひたすらツイッターとかブログとか使ってまあ、文章の書く練習とかして、まあ、メールとか書いたりとか、ひたすらその訓練をしたら Google で検索順位1位の、まあ、ブログ記事を書くことができたと。それはもう長所をひたすら伸ばしたからそういう成果が出たんですけど、で、まあ、次に2個目としては、自分の価値観と周囲の価値観を切り離して考えることができると。もともと僕もその自分の価値観と周囲の価値観を切り離せて考えることができなかったんで、できるようになるためにまず自分の価値観、まあ、周りはもう一旦横に置いて自分の価値観何なのかっていうのをこう見つめるようにしまして、その後に周りの価値観を見た上で、まあ、そういう考え方とかもあるんだっていうような感じでこう考えるようにしたら、かなり楽になったんですけど、なのでまあ、そういう感じで活躍できてる人っていうのは、まあ、僕もその自分の価値観と周囲の価値観を切り離すことによって客観的に物事を捉えることが、まあ、できるようになって、まあ、今ではコンサルの仕事とかもしてるんですけど、まあ、そういった仕事とかもできるようになったっていう。で、まあ、客観的に物事を捉えれるようになったんで、そのまあプログラミングとかもまあExcel VBA で組めるようになりましたし、で、自分の弱点とか、まあ、改善点とかっていうのも客観視することができるようになったと。で、そうすることによって、大きな成果を出すことができたと。で、まあそれで今独立してるんですけど、で、次に3つ目が、他人の感情をイメージできると。基本的に発達障害というのは自分の、自分の感情とか自分のことしか考えることがこうできないような感じに最初なってるので、それをまあ訓練しないといけないんですけど、一旦自分の感情とかは横に置いて、周りはどう考えてるんだろうかとか、まあ、感情をイメージしたりとかで、まあそういった感じで、他人の感情をイメージ、まあ、できる人っていうのはやっぱり発達障害でやっぱり活躍できてる人かな、まあ、僕もそうなんですけど、やっぱり発達障害の方で、まあ、本出してる人とかもそうなんですけど、他人の感情やっぱイメージできてるんですよね。で、ブログとかでもかなり発達障害のブログとかも僕もブログ書いてるんですけど、発達障害当事者が書いてるブログとかでも、他人の感情をイメージできてるブログの、まあ、記事の方いてるんですけど、その方とかだったらもう普通に分かりやすい発達障害、本当に当事者の気持ちに立って当事者に向けてブログを書いてるっていう方なんですけど、まあ、非常に僕もそのブログとか見て非常に参考になりまして、で、まあ、今があるっていう感じなんですけど、まあ、そんな感じで まあ、違いとしては、まあ、そういうふうにまあ、できる人とできない、活躍できる人できない人では、まあ、そういった、違いがあると。で、次に、4つ目が、周りから君にはできないと言われていることに挑戦しているっていう、ことなんですけど、まあ、僕もそうだったんですけど、まあ、上司からこう言われたこととしては、まあ、パソコン教室、まあ、インストラクターとかやってたんですけど、まあ、それとか向いてないとかって言われたりとかしたんですけど、まあ、そう言われてもやっぱり周りに否定されたこと、まあ、文章ももともと書けないと言われたんですけど、まあ、基本的にもう今までの常識をもう覆すには周りとかもう一回横に置いて、もう自分ができないことをひたすら挑戦するしかないなという結論に至りまして、でやり続けたら、まあ、今に至って、まあ、独立してるっていう感じなんですけど、まあ、そんな感じで発達障害を生かして活躍できる人、まあ、できない人に関しては、まあ、そういった違いがあると。今日の話を参考に、まあ、今後発達障害を、まあ、生かして活躍できればと、思います。ありがとうございました。
番組では今後も皆様からのご質問を募集しております。先生は大阪市生野区でパソコン教室を開いてらっしゃるんですよね。教室の名前、義経 IT クラブと打ち込んでいただければ簡単にインターネット検索ができます。問い合わせ画面からのご質問いつでも受け付けておりますので、ぜひお待ちしております。ではまた来週お会いいたしましょう。さようなら。